どうぞ新約聖書のコロサイ人の手紙をお開きいただきたいと思います。イギリスの作家 C.S. ルイスが書いた小説の中に日本語のタイトルで悪魔の手紙というのがあります。悪霊の頭がその老いのウォームウッドという人に送るわけですが、まあ、悪霊の頭がその手先に送るといいますか、そういった内容の手紙です。その中にこういうところが記されていました。もし人々が卑しくもキリスト者になるならば、我々の望むことは彼らをキリスト教プラスアルファと私が呼ぶ精神状態にしておくことである。小説ですけれども非常に興味深いことを言っているわけですよね。悪霊の頭が悪霊の手下に対して惑わしを、クリスチャンの間で惑わしをしているその悪霊に対してどんなアドバイスを与えたか。もし彼らがクリスチャンになったとしたら、そのクリスチャンたちにキリスト教プラスアルファというそういった精神状態にしておくことが必要だって。彼はキリスト教と真理学、キリスト教と神の癒し真理、またキリスト教と心霊研究などなど、キリスト教プラスアルファ、そういった状態に保つべきだったんです。彼らがどうしてもキリスト者になるというなら、少なくとも何か一味違ったキリスト者にさせなさい。信仰そのものの代わりにキリスト教の色がついた何かの流行と置き換えなさいって。まさにこういったことを我々はこのコロサイの手紙を通して学んできたわけです。コロサイの異端、コロサイの偽りの教師たちがしてきたことっていうのはまさにそうでした。イエス・キリストを信じるだけでは不完全なんだ。聖書だけでは不十分なんだ。これが彼らがこのコロサイの教会やまたリュコス渓谷のさまざまな町々、ラオデキアとかヒエラポリスの人々に対して教えていた内容です。そこでパウロはこういったさまざまな間違った教えによって混同していたこの教会のクリスチャンたちに真理を教えて彼らの信仰を正しく導き成長させようとしたわけです。もう我々がすでに見てきたように、救いに関して絶望的であった私たちを神様は一方的に許してくださって、そして救いを与えてくださいました。イエス・キリストの十字架というのは人類の希望であり、あの十字架というのは神様の勝利宣言です。で、そのことを我々は見たわけです。前回見た私たちはコロサイ人の手紙の2章の14節のところからもう一度見ていただくと、大切なこの救いのメッセージ、どんなことを神様がイエス・キリストを信じる者たちにしてくれたのかということをパウロが教えているわけですが、4つの言葉に前回注目しました。14節のところに、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。まず債務証書を無効にされたって覚えてらっしゃるでしょ皆さん。これは拭い去るとか拭き取るということです。ちょうど用紙等に書かれたそういったメッセージをスポンジで拭き取ればきれいに消えた。神様はあなたが私の罪を、イエス・キリストを信じる者の罪を完全に拭き取ってくださった。そういったことを神が信じるあなたのためにしてくれたというわけです。二つ目に、神はこの証書を取り除けって、我々を責め立てていたこの証書を除いてしまったと。我々の目に届かないところ、我々の目の届かないところに神様は片付けられたんだ。 もうそれはあなたと無縁だって言うんです。そして三つ目に、神はこの証書を十字架に釘付けにされたって。私たちを責め立てていたこの証書を我々から取り除けただけじゃない、それを十字架につけた。もうこれは終わったんだって。かつてはその証書が私たちに対して、あなたは負債を負ってるって、あなたは罪あるゆえに裁きに服しなければならないと我々は訴えていた、その債務証書を神様は十字架に貼り付けにしてくださって、もうこれは終わった、清算済み、解決済み、そのようにしてくださった。そして15節のところに、神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して、解除してという言葉が4つ目に出てきました。皆さん覚えてらっしゃると思います。ローマの行進の話です。ローマ軍が敵に勝利したときに、彼らがしたことっていうのは、その町を行進するわけです。でその行進の際に、捕虜を連れて見せ物として一緒に行進したわけです。そのことをもってパウロは、もう神はサタンに対して、サタンに従う悪霊たちに対して完全と勝利をされたって。そしてその勝利の行進のうちに、彼らを捕虜として連れてきてるんだ。そういうふうにパウロは教えたわけです。ということはね、皆さんね、イエス・キリストを信じたときに我々の罪は完全に永遠に許されたんです。生まれながらに私たちは自らの罪ゆえに永遠の裁きに向かってました。我々は死というこの力にどうしても打ち勝つことができなかった。しかし、イエス・キリストが我々のために十字架で死に、死から蘇ってきたことによって、このサタンに対して、この罪の永遠の裁きに対して、永遠の滅びに対して、神は完全な勝利を信じる者に与えてくださった。私たちは滅びないんです。私たちは永遠の地獄に行かないんです。神の恵みによって罪許された私たちには、永遠の素晴らしい祝福が約束され、それが私たちを待ってるって言うんです。だからクリスチャンである我々はもっともっと喜ぶべきです。こんなに素晴らしい救いをいただいたんです。しかし何度も我々が見てきたように、サタンにとってみたら、救われた我々クリスチャンが喜んでるっていうのはこれはもうたまったもんじゃない。この世界にクリスチャンが喜び感謝して、神様のその与えてくださった救いを褒めたたえているような、ね、そんな社会になっていったら大変です。だから彼がしたいこと、またしようとしていることは何かっていうと、先ほど見たようにキリスト教プラスアルファの信仰者にしようとするんです。つまりイエス様を信じるだけでは何か足らないんじゃないかって、信仰生活においてもイエス様を信じて御言葉に従っていくだけでは何か足らないんじゃないか、もっと何かいるんじゃないかって、そのように思わせて、そしてそのようなものに引っかかったクリスチャンたちは見事に神様が約束してくださった素晴らしい喜びを失って、そして、喜びのない感謝の悩みを始めるんです。それこそ彼の思うツボです。パウロはそのことをよく知ってます。サタンが一体何を望んでいるのか、何をしようとしているのか。パウロがあなたに望んでいること、私に望んでいること、これはもう2000年前も今も変わりません。イエス様お信じになっていらっしゃる皆さん、あなたにとって必要なことっていうのはね、しっかりと神様のこの素晴らしい救いの御業を覚え続けることです。どんなに素晴らしい神様のご愛によってあなたは罪許されて救われたのか、そのことを決して忘れてはならない。そのことをパウロはここでも繰り返し私たちに教えてくれるんです。でパウロはそのことを私たちに教えてくれるんですけど、特にパウロはこの16節のところから、この当時の教会の中に入り込んで人々を惑わしていた3つの偽りの教え、この偽教を明らかにすることによって、そして彼らの間違いを挙げることによって人々に警告を発しています。 その間違いの教えというものを明確にすることによって人々に警告を発しているんです。3つの間違った教えが入り込んでいたんです。でそのことを我々は今日から学んでいくわけですけれども、まず最初に私たちがこの16節と17節で学びたいのは1つ目のこと、それは律法主義と言われるものです。16節から御言葉を読みします。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。繰り返すことですけれども、ぜひ頭に入れておいてください。偽りの教師たちは教会の中に入り込んで、そして惑わそうとしたわけです。彼らがしようとしたことは、イエス様を信じる信仰だけでは不十分ですということです。彼らが言いたかったことは、信じるその信仰だけではダメで、律法を守ることが必要だと言ったんです。というのは、律法主義の人々っていうのは、救いにおいてもそうだし、信仰生活においても、律法を守るという行いが必要であることを強調したんです。ね、律法を守っていたら、救いに預かるでしょう。律法を守らなければ、信仰は成長しない。それが彼らが強調し、教えたことでした。彼らは言うわけです。だってそれ神様の命令でしょって。そのように聖書が教えてるじゃないですか。確かに、この食べ物とか飲み物に関しては、何を食べていいか、何を食べていけないか、何を飲んでいいか、何を飲んでいけないか、そのことは旧約聖書の中に記されています。今、箇所しか開けませんけれども、旧約聖書のレビ記の11章にそのことがあります。レビ記の11章。旧約聖書の173ページのところです。今開けなくて結構です。どっかに書き記しておいてください。もう一箇所は申命記の14章。申命記の14章の3節から21節のところに、ページ数は旧約聖書の301ページのところですけれども、そのところにそのようなことが記されています。ですから、確かに旧約聖書の中には、食べ物に関して、飲み物に関して、そういった教えがあります。また、祭りとか、新月とか、安息日に関する教えも、旧約聖書の中に記されています。16節の、コロサイの2章の16節の中に、祭りや新月や安息日のことについてと記されているわけで、確かにこれが旧約聖書の中に記されています。で、ここに言われているその祭りというものはどういうものであったかというと、これは、毎年お祝いした恒例のお祭りだったんです。1年に1回のお祭りです。どういうものがあったかというと、杉越の祭り。よく皆さんもご存知でしょ？イスラエルの民がエジプトに奴隷となっていたときに、神が約束されました。そこからイスラエルの民を連れ出そうって。最後に神様が行われた技っていうのは、門柱と鴨居に羊の血が塗られている家のウイゴは殺されないけれども、塗ってなければその家のウイゴは家畜に至るまで殺されるっていう。そしてその通り、神様が約束されたようなことがその場で起こったわけです。門柱と鴨居に血が塗られていたら、その家は杉越そうって。その家のウイゴは殺さないって。イスラエルの人々はそれ以降、この杉越の祭りを祝い続けたわけです。その時のことを思い出しながら。また彼らは年に1回、7週の祭りというものを祝いました。それは杉越の祭りのあと50日目に行ったんです。そこで、その祭りのことを第7週の祭りとか、ペンテコステというふうに呼んだんです。ペンテコステというのは、第50ということです。使徒の働きの2章にペンテコステ出てくるわけですけれども、それはキリストの復活後50日ということでペンテコステと呼ばれたわけですが、ですからそういう7週の祭り、そういったものも行われました。毎年、またカリオの祭りというのもあります。これはイスラエルの民がエジプトの地を出てきて、 そして神の前に罪を犯したように彼らは荒野を40年間さまよった。その放浪を記念して彼らは狩岩の祭りというものを今でも祝っているわけです。でこういった毎年お祝いする恒例の祭りというのはレビ記の23章に出てきます。旧約聖書レビ記の23章の中に出てくるわけですが、そういう祭りのことをここで言っているわけです。で新月のと書いてあるのは、これは新月の祭りです。新月祭です。でこれは毎月お祝いしたんです。毎月お祝いしたことなんです。これ民数記の28章の11節から14節のところ、民数記の28の11から14のところにそのことが出てきます。そして安息日です。三つ目が。安息日は毎週この日を聖なる日として祝ったんです。ですからお分かりでしょ、ね、毎年恒例の祭り、毎月行う祭り、毎週行う祭り、その3つの祭りがここに記されているわけです。安息日というのは神の創造の後7日目にお休みになったというその神の安息から、また奴隷の身分からイスラエルの人々が解放されたその記念のためにこの日を聖別したというんです。ですから確かにこうやって聖書に書いてあるじゃないかって。ですからこういった立法主義者たちはどうしたかっていうと、イエスを信じるだけで救われると確信していた人々、また信仰生活においても神の恵みによって御言葉に従えばよいんだと、イエス様は霊的成長に必要なすべてのことを満たすことができると確信していた人々に対して彼らのことを非難したんです。おかしいって。だってこういうふうに聖書が教えているこういう立法というものを守らなきゃいけない、それを無視するあなたたちはおかしいって言って彼らを責めるんです。それがコロサイ人の手紙の2章の16節の後半に、誰にもあなた方を批評させてはなりませんと記されているところはそういうことなんです。批評させてはならない、これは裁かれてはならないとか、非難されてはならないとか、咎められてはならないという意味です。つまりそういうことを人々はしてたんです、ね。イエス・キリストを信じるその信仰だけで救われるという人々に対して彼らは彼らを裁き、彼らを非難し、彼らを咎めた。あなたたちは間違ってるって。立法を守らなくて、どうして救いを得ることができるのかって。この神様の掟を守り行うことなくしてどうして信仰の成長があろうかって。ですからその当時の様子っていうのを伺い知ることが少しできるじゃないですか。こういう状況にあったんです。でそこでパウロがしたいこと、またしたことは何かっていうと、彼らの間違いを明らかにしようとするんです。この立法主義者たちが間違ってるということをパウロは明らかにしようとするんです。でね、皆さんね、確かに旧約聖書の中に、今私たちは詳しく開けませんでしたけども、食べ物に関して、飲み物に関して、そして様々な祭りに関して教えがあります。じゃあなんで今の私たちはそれを守らなくてもいいのかってことです。ね。書いてあるのにどうして守らなくていいのか。その一つ目の理由っていうのがね、こういった立法はイスラエルの人々に対して与えられてるんです。ローマ人の手紙の9章、お開きくださいます。278ページのところです。パウロはこのイスラエルの人々が救いに至ることを心から願いました。しかしなかなかイスラエルの人々は心を開こうとしない。そのイスラエルの人々に対してパウロが言っているその箇所を見ていただきたいんですが、ローマ人の手紙の9章の4節のところ、そこにこう記されています。彼らはイスラエル人です。ことされることも栄光も契約も、次に立法を与えられることも礼拝も約束も彼らのものです。立法は彼らに与えられたものなんです。なんでじゃあ彼らに立法が与えられたのか。それは彼らが神様によって選ばれた国であることを示すためです。確かにイスラエルは先民でしょ？選ばれた人々、選ばれた国でしょ？かといって全ての人々が救われる保証はどこにもありません。救いはイエス・キリストによるんです。 救いは神様によってその恵みによって与えられるものです。それは変わってません。しかし神様はここのこの国民を選ばれ、この国民に立法を与え、そしてこの国民が他の国の人々と全く違う生き方をすることによって神によって選ばれたことを明らかにしようとしたんです。そういう目的を持ってこの国の人々を選ばれ、この国の人々にこういった立法を与えられたんです。ですから私たちがしっかり覚えておけばいいことは、確かに聖書が記されているわけですけれども、しかしそれは我々イエス・キリストを信じるクリスチャンたちに対して命ぜられたものではないというんです。それが証拠にね、皆さん。新約聖書の中を見て、今私たちが見てきたように、これを食べてもいい、これを食べてはならない、これを飲んでもいい、これを飲んでもならないという教えというのが一体どこに出てきているかです。皆さんが料理をなさるときに、聖書のレビ記なんかを開いて、この料理はいいかなと、この食材はいいかなんて、そんなことしませんでしょ。安かったから買ってきて、そして今旬だから買ってきてってお食事を作られるわけでしょ。それは罪を犯していることにならないわけです。だって新約の今の私たちの時代にあって、神様は我々が全てのことを感謝していただくようにというふうに教えているからです。でも第一の手紙のところにこんなふうにパウロが教えているところがあります。テモテ第一の手紙で4章の1節のところからですけれども、特に今3節のところから言いますけれども、後半です。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと神が作られたものです。テモテ第一の手紙で4章の3節の後半です。今お読みしたのはね。食物は信仰があり、真理を知っている人が、クリスチャンたちが感謝して受けるようにと神が作られたものだ。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何一つありませんって。つまり、御言葉が教えてくれることっていうのは、我々クリスチャンは特に与えられている食べ物を感謝するということです。ね。食事の前にお祈りするっていうのは、そうしないと、お腹を壊すためではなくてですね、我々が神様からいただいたものに対して感謝するということ。それが必要だからです。でしょ？どんなものでも私たちは感謝するんです。ご馳走だから感謝し、そうでないから感謝しないじゃなくて、与えられているものに感謝する。ですから、こうして我々御言葉を見たときに、新約の今の私たち、我々イエス・キリストを信じる者たちに対して神様がおっしゃっていることというのは、すべてのものを食べていいって言うんです。感謝を持っていただきなさいって言うんです。もちろんそこにはルールがあります。確かに神様は私たちが全てのものを喜んで感謝していただくようにと、そのように教えてくださっているわけです。旧約のあのイスラエルの人々に与えられたような何を食べていい、食べてならないというような、そういう教えは私たちに適用されません。しかし我々もルールがあることを忘れちゃならないんです。どんなルールなのか。コリント第一の手紙をちょっと皆さん挙げてくださいます。300ページのところです。新約聖書の300ページ、コリント第一の手紙の8章のところです。パウロが言いたいこと、質問がありました。偶像に捧げた肉はどうしたらいいのですか？食べるべきですか？どうするべきですか？そんな話をするわけですけども、パウロが言いたかったことはここで何かって13節です。ですからもし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためだ。つまりパウロが言いたいことは何か、ね、食事に関してのルールナンバーワンです。何かっていうと、それは兄弟につまずきを与えるなということ。何を食べてもいい。しかしそれが信仰の弱い兄弟姉妹たちのつまずきになるんだったらやめときなさいって言うんです。知ったことかって。私は何でも好きなものを食べていいんだから好きに食べますよ。それは愛に基づいた行為でないって言うんです。だから我々クリスチャンは人々のつまずきにならないように配慮を持って、何を食べてもいいけれども、しかしつまずきになるようなものは避けなさいって、 それがルールナンバーワンです。二つ目は何か。ルールナンバーツーです。それは同じこのコリント第一の手紙です。10章に進んでいただいて、23節と24節のところをご覧いただきますと、こんなふうに記されています。すべてのことはしても良いのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしても良いのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。誰でも自分の利益を求めないで他人の利益を心がけなさい。二つ目に大切なことは非常に一つ目と関連してますけれども、何をしてもいいけども、でもあなたが心がけなきゃいけないことは、それによって人々の信仰が成長することだって言うんです。もちろんこれは食べ物だけに限定されているわけじゃなくて、何をするにも我々気をつけなきゃいけない。でも私たちが何かしようとするときに、先ほど見たように人のつまずきにならないように、配慮することが大切だし、我々のすることが人々の信仰を成長させる助けになるように、そのことを考えてすることが必要だというんです。ルールナンバー3は、ちょっとこのコリント人の手紙に手を何か挟んでおいてください。もう一回ここに戻ってくるんですけども、何か挟んで、ローマ人の手紙の14章に進んでみてください。ページ数は285ページのところです。ルールナンバー3は何かっていうと、このローマ書の14章の一節のところから、あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見を裁いてはいけません。何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜より他には食べません。食べる人は食べない人を侮ってはいけないし、食べない人も食べる人を裁いてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。三つ目のルールは何かっていうと、兄弟を裁かないということです。なんであんた野菜ばっかり食べてんの、ね、自分と同じもの食べないから、自分の嫌いなもの食べてるから、自分と同じでなくたっていいって言うんです。その人を裁かないでって言うんです。よく私たちが失敗してしまうっていうのは、やっぱりみんな自分と同じであってほしいみたいな。しかし御言葉が私たちに教えていることは、自分と同じでなかったからといって彼らを裁いてはならないって。そしてルールナンバー4ですけれども、それは何かというと、もう今ローマ書に何か挟んでいて、またそこに戻ってくるんですけれども、コリント第一の手紙の10章にもう一回戻っていただいて、10章の31節のところ、4つ目のルールは何かというと、神様の栄光のためにすべてしなさいということです。神の栄光のためにすべてをしなさい。31節に、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさいというんです、ね。これがルールです。これが原則です。そうしますとね、皆さんね、食べ物に関して飲み物に関して、神様がおっしゃっているのは、我々は何をしても構わないけれども、しかし気をつけなきゃいけないというんです。つまずきにならないように、それが兄弟の成長を妨げるようなことにならないように、かえって彼らの成長を助けるようなこと、そしてそれによって人を裁くようなことがないように、そしてあなた自身がしっかりと考えて、神様の栄光を表す、つまり神が喜んでくださるようなことをしなさいというんです。よく私たちはこの食べ物とか飲み物に関して、ね、いろんなことを考えます。例えばアルコールはどうなのかって、ね、聖書が私たちに教えてくれるのは、アルコールに支配されてはならないって言います。つまりアルコールがなければやっていけない、これはあなたはアルコールの奴隷なんです、ね、それは間違ってます。しかし我々クリスチャンが考えればいいことは、神様はあなたにその責任を託してくださったんです。あなたは自分の神に対する責任として、私はこれを飲むことによって神の栄光を表すことができると思うんだったら、そうすることです。いずれ我々は神の前に立つわけです。でしょ。 で今この話はこの後もパウロが続けてくれるんで、またゆっくりとご一緒に学んでいきたいと思うわけですけれども、今皆さんに覚えていただきたいことです。よく私たちが思うのは、ちょっとアルコールを口にするだけでなんとその人は大きな罪を犯したように思う人がいます。ありますでしょ、そういったの、ね、果たしてそれは罪なんでしょうか。御言葉が私たちに教えてくれているのは、それによって弱い兄弟がつまずくんだったらそれは間違ってますよって言います、ね、とか自分の中で神様の栄光を無視して自分のそういった望みというものを満たしたいためにアルコールを手にしよう、口にしようとするんだったらそれ間違っていることは分かっています。しかしもしあなたがつまずきにならないって、そして神の前にこれは間違っていないって、これは神様喜んでくださるものだと確信するならば、あなたの信仰に応じてそれをすることです。いいです。神様があなたに求めていらっしゃること、私に教えてくださっていることは何かというと、あなたには責任があるし私に責任があるんです。どんなふうに私が選択をするかであり、あなたがどんなふうに選択をするかです。神様が私たちに望んでいらっしゃるのは、我々が心から神の前に正しいと思うことを選択してやっていくことです。アルコールを口にしたからって地獄に行くことはありません。です。アルコールを飲んだからって言って永遠の滅びに至るわけじゃありません。我々が考えなきゃいけないのは、それによって神の栄光が表されるかどうかです。そしてそれによって我々は選択していったらいいんです。いろんな国に行くと、いろんな国にはいろんな習慣があります。ヨーロッパなんか行くと、ヨーロッパのクリスチャンたちはみんなワインを飲みになります。でもね、みんな賢いなと思ったのはちゃんと分かってるんです。水を入れて飲む人もいるし、我々外国人がいるときにつまずきになるからって飲まない人もいます、ね、です。何のために私たちはするのか、よく考えたらいいです。あなたが本当に神様に喜んでいただくためにするんだったら、神様はそれを喜んでください。私たちにそういう責任があるということを言うんです。でも気をつけなきゃいけないのは、ね、聖書が言ってないことを我々が振りかざしてこれはダメなんだとなってしまうと、それが律法になってしまう、ね、だって律法主義者たちそうだったわけでしょ。こういうものを食べてないから私たちは食べてるあなたたちに比べて霊的なんです。こういうものを飲んでないから飲んでるあなたたちに比べて我々は霊的なんです。その態度は間違ってたわけです。それは続けて見てまいりましょう。食べ物とか飲み物に関して御言葉が教えてくれるだけじゃなくて、この火に関しても、ね、ローマ人の手紙の中でパウロが教えてくれます。14章、今開けてくださっているところ、もう一度14章に開けていただいて5節と6節を見てください。ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって神に感謝しているのです。ある人はこの日が非常に重要だって、この日は特別な日だって、食べ物に関しても今見てきたようにそうです。でもね、パウロが教えてくれていることっていうのは、皆さんね、私たちが何を行うかよりもどのような心でそれを行っているかが大切だって言うんです。さっき見ましたでしょ、食べ物や飲み物に関して、私は私の考えがあります。私は私の確信している部分というか、私はこういうふうにしよう、自分の中で決めているものがあります、ね、で例えばそれを皆さんに押し付けたら立法になるかもしれない。大切なことっていうのは、それぞれが神様の前に正しいと確信することを自分の心からやっていくことです。この日が特別な日だと本当に思うんだったら心からそうすることです。その日を守ることです。 よろしいでしょうか。何を食べるか何を飲むか、この日を守るか守らないか、そんなことよりもっと大切なことがあるというんです。どういう思いでもってそういうことをしていないのか、どういう思いでもってそういうことをしているのか、どういう思いでもってその日を守ろうとしているのか、どういう思いでその日を守らなくてもいいと思っているのか、つまり我々の心です、ね、そこが私たちがしっかりと目を留めなければならないことだというんです。立法学者たちは心はさておき、そういった行為だけを彼らは強調したんです。食べていないから、食べているから、飲んでいないから、飲んでいるから、守っているから、守っていないから、それが彼らにとっての関心だったんです。パウロが言うことはそれよりも心が大切だって言うんです。そっちに目を向けなさいって言うんです。だからこういった立法を私たちが守る必要がない。それはもうさっき見てきたように、これはイスラエルの人々に対して与えられたものです。我々は自由が与えられている。しかしその中にはルールが存在しているんです。心から主に喜んでくださることを考え、選択し、行いなさい。二つ目にこれを守らなくていい理由というのが、このパウロのコロサイ人の手紙にもう一度戻っていただいて、彼が続けてこう言います。17節に、これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるんです。なんで我々がこういった立法を守らなくていいのかって。それはこれは影だってパウロが言うんです。影であって実体ではないって。ヘブル人の手紙の10章の中で、この著者はこの影についてこう言います。ヘブル書の10章の1節に、立法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから、立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです、ね、つまりこの著者がヘブル書の10章の1節で言っていることっていうのは、ね、立法というのはどんなに一生懸命守ろうとしても、その行いでもって彼らが願っている罪の許しであったり救いというものを得ることはありえないと言ってるんです、ね、こういった立法は私たちに我々が神様の基準からどれだけ逸脱しているかということを悟らせてくれます。神の基準からあまりにも自分は外れているということを悟らせてくれます。救いが必要だということを悟らせてくれます。しかし立法をどんなに頑張って守ろうと努力したって、私たちは神が要求しておられる完全な清さに到達することができない。つまり、行いによって救われる人は誰もいないということです。だから立法は私たちに、あなたは罪がありますよ、あなたは神の前に罪を犯していますよということを悟らせてくれる。しかし立法はあなたをこの救いへと導いていくことはないんです。影だから。この実体が実はあなたをこの救いへと導いてくれるって言うんです。だからね、皆さんね、今見てきたように、もう一度コロサイに戻っていただきたいんです。コロサイの2章のところで、食べ物とか飲み物とか、この祭りの話があったじゃないですか。こういった立法というのはさっきからお話しているように、みんな人々をキリストの方に目を向けさせようとしたわけです。だって立法を一生懸命頑張って守りますって私たちが決心しても、行き着くところはいつもダメです。できません。失敗しました。無理でした。それの繰り返しじゃないですか。つまり立法が私たちにしようとしたことは、あなたの力では神様が受け入れてくださるような完全な清いものになりうることはないって。神の助けが必要だって。神の憐れみが必要だ。だから人間は自分の限界に、自分の罪深さに気づいたときに、神のところに助けを求めていくべきなんです、ね。立法ができたのは、神の方を向くようにすることでした。じゃあ、食べ物に関しての立法、ね。一生懸命これを食べないでおこう。神様がダメだって言ったものを食べないでおこうと守ったって、望んでいる永遠の命、罪の許しを得ることはできなかった。ところがイエス様が来られた時にイエス様が何とおっしゃったか。ヨハネの福音書の6章のところに出てくるんですけど、イエス様はこうおっしゃった。 こうおっしゃった。私が命のパンですとおっしゃったじゃないですか。なんでそんなことをお話しなんですか。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがないって。立法のその食べ物に関する教えは、私たちに、我々は罪深い存在であることを悟らせてくださった。イエス・キリストは、じゃあ私はあなたたちにそれを悟らすだけじゃない。あなたたちに救いを与えようとおっしゃったんです。なぜかわかるでしょ？立法は影なんです。実体じゃないんです。でもその実体はキリストだから。キリストが人々が待望していたもの、立法が示してくれたものを私たちに与えてくれるんです。私が命のパンだって、私があなたたちに永遠の命を与える。立法はそのことを私たちに悟らせてくれるだけでした。イエス・キリストは悟らすだけじゃなくて、その命を与えてくれる。祭りに関してはどうかって。祭りも同じです。一生懸命そういう祭りを守れば救いを得るんじゃないかって。立法がしたことは無理だって。イエス・キリストがこの世に来られたときに、パウロがこんなことをこのキリストに対して言うんです。コリント第一の手紙の5章の7節のところに、私たちの杉越の子羊キリストがすでにほふられたからです。コリント第一の5章の7節のところです。なんでパウロはこんなところに杉越の子羊なんて言葉を使ってるんでしょう。杉越の祭りを彼らが一生懸命守り通してきても、杉越の祭りを守るというその行いによっては救われることはないんです。しかしこのイエス・キリストがこの生贄によってご自分の命を捨てるというその行為によって信じるすべての人を救ってくれる。安息日を彼らが守ったのは何でし、どうしてだったんでしょう。神が創造の御業を終えられて、そして休まれた。でも安息日を一生懸命守ったって、彼らが一番望んでた神の休息に入ることはできなかったんです。だからヘブル人の手紙の中で著者が言うんです。こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っていますって。神の安息の話があるんです。それは律法を守ったことによって与えられるんではなくて、信じた私たちは安息に入るのですって。ヘブル人の手紙の4章の3節で教えるの。わかります皆さん。律法は私たちに道を示してくれたんです。しかし私たちが一番求めている救いを与えることはできなかった。この実体であるイエス・キリストがそれを与えてくれたんです。だからパウロが言いたいことは、その影をどこまで追い続けるのって。いつまでその影を重要視するのって。もう実体が来られたじゃないって。救いが必要なことを示してくれる。それは素晴らしいけど、それだけだったらどうにもならないじゃないって。救い主が来てくださった。この方があなたに救いをくれるんだ。本当の安息をくれるんだ。そこに目を向けなきゃいけない。だから影だって言ったんです。そしてね、皆さんね、律法は私たちの心を変えることはできないんです。律法は私たちの心を変えることはできない。律法は影です。その影は私たちの心を変えることはできません。ですからパウロはコリント人の手紙の8章の8節のところで、しかし私たちを神に近づけるのは食物ではないって、食べ物ではないって言うんです。コリント第一の8の8です、ね。つまり何を食べるとか食べないとか、それをどんなに頑張って守ったって、それによってあなたは神様に近づくんじゃないって言うんです。だって一生懸命律法を守ろうとしたって、それはあなたの心を変えることがないからです。本当の信仰、それは形だけの信仰ではありません。心の伴ったものです。そのことがこの偽善者たちが分かっていなかったところでした。 彼らがしたことっていうのは神様のその素晴らしい救いの恵みにそういった人間の行いを加えようとしたんです。で、何をしたか分かります皆さん。彼らがしたことはね、神様はこのイエス・キリストを救い主と信じるだけであなたの罪を許していってくださった。こんな素晴らしい救いを私たちに神様は与えてくださった。それに対して立法主義者たちは、ああ、それでは不可能です。行いがいるんです。つまり彼らがしていることは神様のメッセージに対して神のメッセージは間違っていると言っているんです。神様あなたのおっしゃったことは間違っているって。どれほど大きな罪でしょうこれは。そして彼らは何をしたのか。神様の素晴らしいこの恵みをその価値を下げてしまったんです。だって彼らは恵みに混ぜ物をしたんです。純粋な神様のこの素晴らしい救いの御業、人間の手を全く借りない神が一方的に罪人である私たちを救ってくださるというこの素晴らしい神様の恵みに人間のそのような行いを加えて混ぜ物にして、そしてその素晴らしい救いを汚してしまったんです。だからパウロは言うんです。こんな教えに耳を傾けてはならないって。信仰プラス行いなんて、そういった間違ったその教えに耳を傾けてはならないって言うんです。パウロが言いたいこと、イエス・キリストを信じるだけで完全に永遠に救われるんです。あなたの罪は完全に解決するんです。そのことをパウロは言うんです。これがまず最初に彼がこの異端の間違いを明らかにしながら語ったメッセージでした。イエス、皆さん、イエス・キリストプラスアルファじゃないんです。イエス・キリストの十字架と復活を信じる信仰によってのみ私たちは救われるんです。この信仰によってあなたは罪許されるんです。これが御言葉が教えるメッセージです。最初にお話したようにクリスチャンである皆さん、この立法学者たちやまた多くのクリスチャンたちが陥ってしまったこと、それは何かというと、いつの間にかこのキリストとの個人的なつながりであるこの素晴らしい生きた関係というものが形だけのものになってしまう。このことはパウロが繰り返し我々に警告し続けてくれたことですよね。宗教になってしまうということですよ。形だけです。奉仕をするけれども心が伴ってない、祈りをするけれどもそれは形式だけのもの、聖書を読むけれどもそれはしなきゃいけないと思ってるから。なんで朝起きて聖書を読もうとします？なんで朝起きて祈ろうとします？多くの人たちは言うんです。しなきゃいけないから。なんで礼拝に来ます？来なきゃいけないからって。みんなが見てるから。なんで私たちは騒ぎ物をします？しなきゃいけないからって。それだったらあなたのしているすべてのことを神様喜びにならない。立法学者たちは見るから、外見だけ見たら非常に宗教的だったんです。彼らのやってることっていうのはそうだったんです。しかし神様は彼らの何をお喜びになったかって。何もお喜びにならなかった。もしあなたが一生懸命礼拝をし、教会に来て奉仕をし、捧げ物をし、祈りをし、御言葉を読み、人々を助け、でもそういった素晴らしい行為を外見的に見たらそうであっても、神様が見てらっしゃるのはあなたの心の中じゃないですか。その部分がどうかです。ひょっとしたらあなたの信仰がいつの間にか形式的な形だけのものになってしまっている可能性があります。バークレーはこんなことを言いました。キリスト教を規則や慣習の一つにしてしまう精神は今でも死に絶えていないって。キリスト教を規則や慣習の一つにしてしまう精神は 今でも死に耐えていないって。そんな信仰でないことを願います。でどうしたらいいのか。もう一度我々はキリストの十字架に目をやることです。どんなに素晴らしい恵みによって私の罪が許されたのか、あのイエス様の十字架を見上げることです。そしてその十字架の御業を感謝しながら歩むことです。人々は言うかもしれない、それだけではあまりにも単純だって、そんな信仰はあまりにも単純だって。でも我々言うんです。でもこれが聖書が教える信仰だって。それが私たちの信仰です。それが私たちの歩みです。御言葉に従っていきましょう。神様の教えに従っていきましょう。人の考えや思いや教えではなくて。父なる神様、この時間を心から感謝します。あなたの恵みによって私たちが救われ生かされていることを感謝します。どうぞお一人お一人の上に神様どうぞ働いてくださって、皆さんがすべていつもあなたを喜び、あなたに感謝するものに変えられますように、救われていることを喜びながら日々歩んでいけますように。また同時に神様、まだイエス様を信じになっていらっしゃらない方がいらっしゃったら、この素晴らしい救い主を今日信じてこの救いに預かることができますように。この救いを無駄にすることがないようにどうぞその心に働いてください。あなたの御業がなされることを信じて、この祈りをイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。